はい、8月27日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
でかしたともきと、
宝くじ荒垣と、
劇団ズから秋山ひとみです。
よろしくお願いします。
今の流れだと宝くじでかしたになるからどっちか当たってるよ。
おやった。
え、そうなの、
わかんないけど、
あれですよね、読谷でしょ。
読谷で一等と一等前後賞5億ぐらい出たって。
あ、読谷なの。あれ
読谷らしいですよ。
え、メインじゃないの。
あれは結構前でしょ。で、一応那覇でもロト6かなんかの高額当選が出たらしいです。
出たんだ、やっぱ出たんだよ。じゃあ俺な、はい、今日な、こっち来るときにメインプレイスの前取ってくるの。
はいはいはい。
そしたら宝くじ売り場があるのよ、
はい、正面というか
正面の方に、
ファミレスの向かいぐらいのところで、
あの上りじゃなくて、はっ、なんていうの、
垂れ幕
になんか2等、はい、1等2億2本出ましたみたいになったから、
はい、
あ、俺沖縄で出たっていうのここなんだと思って。
あれ結構ずっと1等2本出ました、うん、ずっとあれメインプレスありますよ。
3、4 年前ぐらいに出て。
あ、そうなの。
はい、新都心で。
じゃあ俺だからそれ見てなんか親近感が湧いて、急に
宝くじに対して、
宝くじに対して、しかも那覇だし近いし、
はいはいはい、
え、もしかして当たるんじゃねえと思って、さっきファミリーマートに行った時に、トトゴールを買ってきた。
お、トト
トトトトやったことある？
ナイス。
サッカーの宝くじもトトもない、スクラッチもなんもない。
なんで？
なんもやったことない。
買わないと当たらないんですよ。
え、でも買っても当たらないかもしれないじゃん。
でも買わなかったら一生当たらないですよ。参加、まず参加してないから。
うん、
どうせ当たらんのにって言って買わない人は俺はあんまりある。
あんまりあれだ。
俺も一目貸してもらえばトモキの嫌な人間だったタイプ。
どうせ当たらんから、
俺もどうせ当たらんから買わんって人間だったけど、なんかね、今日は買っといた方がいいなと思ってトトを買ってみたんだ、
はい、
まあ、結果は明日なんだけどね。まあ当たるといいな。
そんなすぐ出るんだ。
なんかだったら試合が終わって次の日に出るからさ。
そうですね、
あれは何ね、サッカー勝ったよ、
サッカーの試合結果のこの点数の予想みたいな。
そうそうそう。
だから宝くじって、うん、そのもうなんていうんですか、買うことをそのもう
当たるか、
そう、当たるか当たらんかで言ってる人で、もうそいつに夢はないじゃない。
お、深いね。いいよ。
うん、だから
いいよ、
うん、ね、なんかもう現実的に生きてるだけのつまらない人生を送るんじゃないかなって思って。
はいはい、
俺もそうなってしまったら。だから僕はそれを認めないと思って買います、
うん、要は、あ、まあ、人間として当たり前の当たるか当たらないかっていう話じゃなく、
夢を買おうよ、
夢を買おうよ、
買えるんですよ夢が。
うん、素晴らしい。200円でな、
はい、
200円で夢が買えるんだ、ヒート。
あ、いや、なんか別に当たどうせ当たらないでしょとかじゃなくって、うん、なんかパチンコもそうなんだけど、
はいはい、
多分考えすぎてしまうと思う。どう買ったらいいんだろうとか、ハマったらパチンコとかも多分ハマったらすっごいこうなんかこの確率がとかってやってやりそうだけど、途中でめんどくさくなったりとかしそうっていうの、なんか今までのゲームだったりとか、こういうなんかこの過去のね、自分のハマり具合とかを見ると、
はい、パチンコとかスロットに関しては一回番組にやりましたもんね。
そうそうそうそう、やったけど
5、6年前ぐらいに。
なんかこの一個はハマってしまったらもう本当にとことんお金使っちゃう人間だから、
はい、
それが怖いっていうのもあるし、
うん、
でもう一個はそういうなんか確率だの、なんかバラ売りだの、なんかいろいろあるさ、ああいう買い方が、
連番とかね、
そうそう、ああいうのが面倒くさいと思ってしまう、
はいはい、俺もね、あっちの辺よく分かんないから、俺買うとしたら、少額で買える、
はい、
一等もそんなにね、あの1億じゃなくて1000万とか100万ぐらいのを買うタイプだ、
は
い、
ミニロトとか、
ね、ミニロトとかね、
ちょっと現実的というか、
ちょっとそうそう、ちょっとでも当たればいいよみたいな気持ちで買うから、
はいはいはい。
でもな、2億5億当たったらな、
まあ嬉しいだろうけど、でもなんか
嬉しいっていう
か、嬉しいとかそういうの
もあるよね。
なんかほら、なんかだってなんつうの、宝くじの当選って当たってるけど換金してに来ない人が死にいっぱいいるっていうじゃないですか。
ああ、言うね、う
ん、何億っていう、うんうん、もうなんか
知らないから
寝かされてるってね。
そうそうそう、うんうん、あるっていうじゃないですか。なんかそれにもなりそうだし、
あ、調べないタイプ、
もう買って満足して忘れそうっていう、
今のだしか、
まあそうだよ、最初から当たらないはずって思ってたらそうなるよ。
なんかね、うん、
でも絶対俺は調べるタイプだな。
でも当たったら、ね、基本ネガティブだから、当たったら次は違うなんか不幸が来るんだろうなと思ってる。だってほら、宝なんかあるさ、たまにこうなんか
陰と陽みたいな、
陰と陽みたいな、なんかほら、なんか宝くじ当たって幸せになった話
はあれだ、水戸黄門で育ったタイプだ。人生楽ありゃ雲あるさをもう。
まあ、見てたよく見てたけど、小学校の時よく見てたけど。
え、だったらさ、だったらさ、だったらさでおかしいけど、ともき誕生日いつだったっけ？
5月です。
5月か、はい、俺が11月でしょ、はい、いいと12月でしょ、うん、今度来る誕生日の人たちの、
うん、宝くじを買う
プレゼントっつうの、
はい、
宝くじとかにしてみない、
まあ、なんか1000円分で買えますからね。
そうそう、要は、例えば俺の場合は2人が買ってくれると、
はい、
ヒートの場合俺たち2人が買ってあげると、
だからロトで言えば1口200円で買えるんで、うん、5口買えば、うん、1000円なんです。
そうそうそう。で自分で数字選ぶんだもんね。
はい。
あれ、やだ、選ぶとか嫌だ。
あ、じゃあランダムってもあるんだよ、機械で。
そう、もうあっちの人が勝手にランダムで選んでくれるパターンもあるし、ね、それで当たるパターンもあるし。
でそれでもし当たったら3名で分けようっ
ていう。分けるんだ。
いや、だってこれ一人でもらったらなんか罪悪感ない。
なんか誕生日プレゼント
当たったとして2人に言わんでさ、実は1億当たって
んだ。じゃあ1億当たったら分けるけどさ。300円とかだったら100円ずつ分けるわけ。
あ、まあまあありがとうって終わるけど、
3万以上当たったら分けましょう。
そうだよな、
リアルリアル数字が1万ずつだ、
うん、そうそう、3万とか5万とか当たったら
絶対それがいいよ。だって今こんなって話だけでもちょっとワクワクするんだよ。しかも年に3回しかないからさ、チャンスは、
まあ、ジャンボとかだったら、
ね、なんか知んないけど、なんか変な使命感みたいな、なんかなんかがっかりしたくないっていう、なんか期待してがっかりしたくないっていうのが先にあるから、
ああ
だからそもそも期待したくない、
期待はしない方がいい、
期待せず、うん、期待は軽く買うぐらいでいいじゃないですか。当たったらラッキーぐらいの、うん、もうそのだからがっかりしたくないじゃなくて、当たったらラッキーぐらいのテンションでも買うっていう、
したら多分調べない、
うん、まあ、それがいいよ。
なんかオーディションとかもそうじゃないですか、
は
い、
まあまあそう、
オーディションとか、ね、こういうなんか CM のオーディションあります、なんか映画のキャスティングのオーディションありますとか、ね、
全国公開の映画のオーディションの話が来ましたみたいな、
来ましたとかあるじゃないですか、うんうん、で受けて最近はようやくなんか変な話、落ちてもあがっかりはするけど、うん、なんつうの、あ求められてるキャラクターが違ったんだなとか、なんかこうなんつうの、落ち込むことはないじゃないけど、落ち込むけど、なんだろうな、なんていうの、
要は別にオーディションに落ちても、
うん、
まあ、ショックは受けるけど、まあ、私じゃなかったんだ
なって
割り切れる形でしょ、
自分自身が否定されたわけじゃないって思うけど、
まあ、まあ
そ
う、うんうん、今回の役に沿わなかった
んだ、沿わなかったんだなってなるけど、うんうん、でも最初の頃とか、あとはなんか今でもやっぱ自分が受けた役を別の人とかが
うん、
やってるの見るのはあんまりなんかいい気分ではないさ。
最初の頃あったそれ、
うん、
昔あった、
ね、だからなんか最初の頃とかはそれがあったわけだから、オーディション受けて、うん、はい、受かるか受かんないかとかで、お今回は見送りになりましたってなったの、なるこのなんかはぁみたいなっていうのがあんま、なんかあんまというか本当に本気で落ち込む人間だから、
くそ
ーしかもなんかそうって言えないっていうか、なんかこのなんかいいんで自分の一人の気持ちで収めてしまうから、
オーディションな、でもオーディションそうだ、まあ、最初の頃は落ち込んだけど、今全然そんな、もう どうせじゃないけど、
なそのきっかけあります、そのオーディションに通らないなってなって、でももうしゃあないかって なったきっかけのやつってあります、
あ、ある
あります、
なんだろう、
あ、何のやつですか、
俺はね、何だったかな、なんか、残波って映画があったんだけどね、
はいはい、
結構前ですよね、私入る前で、しかも撮ってから公開までだいぶ時間が空いたやつですよね、
検索とかも一緒に出たんだけど、
平安さんも出てた気がするけど、
なんかその筋門の役のあって、はい、でその前にオーディションも落ちててしょっちゅう、でテレビも出たことなかったわけ、そんなにドラマ、テレビドラマ、
はいはいはい、
でよく出る平安さんとか検索とかみんないいなと、
メディア系と舞台系みたいな、
俺は結局メディアねえんだろうな、
メディア組みたいなね、
でそうなった時、さっき言ったもういいやみたいな、別に力入らんかったわけも、
はいはいはいはい、
どうせ落ちるだろうっていうわけじゃないけど、
うん、
力抜くっていうか、なんていうのかな、楽しもうみたいな、
うん、
にやったら受かり始めたっていうのはある、
あ、
そのきっかけ的にね、それがその映画があれだったわけ、
俺も一応一個あって、
うん
うん、まあ、それになるまでちょいちょいそのオーディション通ったりとかもあったりしたんですけど、一個あったのが天の茶助って映画あったじゃないですか、
はいはいはい、ありましたね、
あれのオーディションをお笑いのメンバーも何人か受けたんですよ、
うんうんうんうん、
で台本もらったんですよ、
うん、
この 多分通ったメンバー、うんうん、で、はいはいはい、シンとか見たのかな、シンとスケの
シンは、うん、いた気がする、
うん、がもらってる、で俺ももらってる、で一回そのなんか読み合わせみたいなのに行こうみたいな話になったのかなんかの時に読み合わせ行ったら俺の役がないんですよ。
あ、そう、あれ結構多分ね最初から台本がちょっと変わったりとかしてたんだよね。
そう、変わったんですよってなってなくて、今回はごめんなさいってなったんですよ。一回受かったと思って俺だけなくなったんですよ。ってなって
きついな、
何それってなって、うん、まあでも大きいとこのやつだからそういうこともあるんかと思って、あもうしゃあないかってなって、なんかそれから吹っ切れたというか、
これきついな、
歳なんだろう、
それが一番、まあ、ショックだったというか、うん、衝撃でしたね。
私多分最初入団し、変な話、もともとなんつうの、映像に出たいとかっていうのがなかったから、
舞台、
うん、元々ね、そうそうそう、なんかこの沖縄に来て劇団に入りたいって言った、入った劇団が芸能プロダクションだったから、うん、なんかこの CM オーディションとか映画オーディションとか、何それみたいな、うん、なんでそんなことに なるのぐらいな感じで、
うん、そんな感覚なんだ。
だってなんつうの、芸能人になるつもりでもないもん、別になかったから、
演劇をやりたい、舞台をやりたい、
舞台がやりたかった、まあ、変な話ね、演劇部、高校の演劇部やって、大学でサークルでやって、社会人になってやらない期間に、あ、やっぱもう一回舞台立ちたいなで劇団入ってるから、
へえ、
だからなんかラジオやってるとか、このお笑いメンバーとか、うんうん、あと日付変更制のラジオドラマとか、はい、な、え、何、え、みたいな、劇団じゃないの、う
ん、なんでマルチにやってるのと、
そうそう、なんであんな稽古場で演出してる前平仁さんがあんなに笑顔でヒープーとしてテレビに出てるのみたいな
頭が
そうそうそうそうそう、どういうことってなってて、で最初でもなんかね、多分3つぐらいオーディション受かって多分出させてもらったんだよね、 CM とか、
うん、
で、あ、なんかこういうこともできるんだって最初多分思ってから、である程度受からなくなり、書類審査とかも通らなくなり、
あの箱開ける CM ですか、
あれいつかな
あれ結構前ですよね、今また流れてますけど、
あのポークの、
あ、そうそうそうそう、あのお中元とお歳暮の時期にね、はい、みんなよくあの一瞬気づいてくれるな
と思って、一番最初に出てきますからね、
そうそうそうそう、
あのでも
お母さん役で
書類審査で落ちるのちょっと寂しいよな、あ、書類一回は見てほしいなってもない、一応はあのさっきも言ったけど別に落ち込むあれはないけど、書類はさすがになってたまに思うときやっぱ顔もう一発目 その写真の顔が違う、
もう写真で違うってなるじゃないですか、うん、雰囲気的に、
私あと一個は沖縄の人じゃないからっていう変な自分の慰めはある、
あ
沖縄の CM でセリフがあったりすると、
はい、
もうあなんか勝てないなって思う、沖縄の人には、あイントネーションもそうだし顔とかもね、
まあね
薄くはないけど、
か顔で言えば俺も薄い方ではあるから、沖縄の人とし
ては、まあ、沖縄顔じゃないから、
その辺はあると思いますうんと思ってる俺も
と、あと身長かな
あ身長は結構ネックになりますよね、沖縄の人だそんなでかい人いないもんな、
そう
男の人で、
ね、おととし去年か沖縄の子の話で深夜さんと出た時に横に並ぶ時に身長大丈夫っすかつって
なんかななんかなって感じだもんな、
まあ、なんだろうだからまあまあっていうのもあるし、うん、舞台に結構ねもうなんかなんつうの舞台がだんだんオーディションじゃなくて、まあ、出演するってなった時になんかやっぱ演技の勉強いっぱいさせてもらってってなってからちょっと、ま、満足じゃないけどなんかそうなんだまあしょうがないよねみたいな、
うん、だから受けるオーディション、
うん、
全部エキストラみたいな端の方の役で通るのがちまちまあったんで、
うんうん、
なんか そんなもんなんだろうなと思ってはいたんですよずっと。ただその茶助の時の衝撃が、
衝撃たるや、
はい、もう無理だろうなってそういうのとかちょい役でも多分もうないかもしれんなって思って、そっから 5,6 年かな 3,4 年ぐらい経って初めてがっつり通ったのがもうルーキーのやつですよ。 あれぐらいです。
あれ意外になんか出てるイメージあるけどね。
いやだからもう全部ちょい役とか
なんですよ。そうなんだね。ルーキー。でもあれはな、
そう
あまり役っていうか、
あれが一番で、
役だからいいじゃない。
それも今なくて、うん、その後ちょいちょいオーディション受けてますけど全部今通ってないので、うん、もう別にいやもういいかなというか。
たまにこうオーディションなしで、まあ、ちょっとした指名みたいな感じで声かけてもらう、本当にたまによ、う
ん、
ってなったら、
うん、指名が一番嬉しいもん、
ね、そう嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しいけど、一番最初にでもなんでって思ってしまう、
その本見た時とかに。
そうそう、私本当に、まあ、言ったっけ、沖縄の声話本当に顔合わせするまで私じゃないと思ってたから。
へえ、
前の、
あ、そうそうそうそう、深夜さんとやるってなって、はいはい、で、まあ、ヒートーとマネージャーからヒートーと深夜さん指名で来てるよって言って、で監督さんもお会いしたことなくって、
うんうん、
で深夜さん、え、深夜さんと2人で、しかもなんかちょっとメンヘラっぽい役ってなって、深夜さんの恋人役って、メンヘラで深夜さんの恋人役、私？
笑っちゃったぜ、
うん、笑っちゃった
な、笑っちゃったで、なんか会いにこう、ね、かまだ監督さんお会いしたことなかったから台本読ませてもらっても本当にそれ以外出てこないから、
うん、
でお化けだけ私で、生きてる時は違うタレントさんだったりとか、うん、別メンバー呼んでるのかなって思ったらそうでもない、
そうでもなかったな
って言って、
そのまま幽霊役も、
そうそうそうそうそうっていう頃、
いやだから俺も逆に言えばさ、こういう時だからこそさ、違う方と共演できるチャンス、
おい
変な話よ、恋人役の時
に、結構あれ出てくるのはいろんなモデルさんが多いさ、
はいはい、そうそうそうそう、
モデルさんとやるのかなと思ったら、はいはい、あ、ヒート
だそうだから
幽霊役から逆算したんじゃないですか、幽霊役といえば、
あ、
秋山っていうのがいるなっていう話を聞いて、そのまま恋人役、
まだでもあら
ばいいんじゃないかっていう、
一回しかないから、で、そうそうで、聞いたら、ジモティの CM に出させてもらった時に、
はい、
のカメラマンさんが、
はい、
なんか話してくれたらしくて、監督と知り合いで、この沖縄の声話初めて撮るんだけど、は
いはい、いたわけね、
そうそう、役者さん知らないかってなって、うん、でこの監督さんと深夜さんは昔一回仕事してて、
そうみたいなんで ね、 ね、これ
なんか、あ、荒垣深夜さんがいるなって、女優さん誰か知らないって言った時に、そのジモティのカメラマンしてた方が、うん、監督さんに紹介してくれたらしくて、
うん、
でもその前一度仕事したことあるっていうのは多分ちょっと大きいですよね、
大きいね、でそれがなんかさ、また呼んでくれたとかさ、
はい、あね、あ、一番でも嬉しい、それがなんかこの、
ちょっと前かな、去年、今年の頭かな、去年ぐらい、あのバイアリースの CM にちょっとしか俺って分からんだろうっていうのを箱で話したと思うんですけど、うんうん、出てるんですけど、あれのオーディション行った日も本当にこの子役からこのお父さん父母役、
うんうんうん、
保護者役みたいなやつのオーディションでいろんな人いたんですよ、それこそ本当にモデルみたいな人とかもいっぱいいたし、うんうんうん、男性とかもの中で僕が出てるんですよ、でその時の担当したこのキャスティングの方が昔その映画のやつで一緒にずっといた人
やってた
の、はい、うわお久しぶりですってなって、本当にそれがもう8年7年前ぐらい、
こんな昔の覚えてたんだ、
わ元気ってなって、大きくなったねっつって、
大きくなったね、
当時僕まだだって22、1、2ぐらいの時だったと思うんだよ、
10年
約本当に10年、
ね、7、8年
経ってる、7、8年ぐらいだから22、3ぐらいの時に、天国からのエールっていう、
はいはいはい、
阿部寛さんが主演のやつ、
元部かどっかで撮影した、は
い、あれ1ヶ月ぐらいずっと元部に通って撮ってたんですよ、その時のあっちついてのこの地元の役者というか演者のこのキャストの担当の方がいらっしゃって、その人と本当に 7,8 年ぶりぐらいにそこで再会して、
元気っつって、その方たまたまじゃあ入れそのバイリスだったの、それともトモキを押してたのかね、
いやたまたまです、もう多分
たまたまなんだ、うん、
で現場でああっつって、だから逆にまだ僕やってましたみたいな感覚で喋って、あでもいつも見てるよって言ってくれてありがとうございますって、久しぶりだねっつって、今回の受けてくれたんだねありがとうっていう感じからなんか残った感じがあったので、他はなんかもっとシュッとしたなんかいいぐらいのパパみたいな感じのでいっぱいいたんですよ、の中で俺かってなって、ありがたい、だから昔仕事した方っていうのは、
あそうでも一緒に仕事した人に呼んでもらえるのは本当嬉しいよ、
まあ、ありがたいですよね、また一緒にお願いします、
あなんか前の仕事が良かったから ね、そうそうそう、評価になるからね、
嬉しい、またあの監督、
ま、撮
ってほしいな、なんか、うん、呼んでほしいな
今ね映画の撮影とかもできてないから ね、そうそう全部止まっちゃってるからね、
できてないですから、
はい、
さあ、というわけで一旦 CM 行きますけど、先週先々週ぐらいにアイスの話したじゃないですか、
しましたね、
先週それでアイス買ってくるの忘れたじゃないですか、
万代さんが持ってきてくれました、
今日僕アイス買ってきたんで、
え、
はい、
手ぶらだったよ。
いや手ぶらじゃなかったですよ。だから一旦 CM 行ってね、はい、あのみんなでアイス食べようかなと、はい、買ってきましたんで、
はいはい、休憩だと思ってるんだ、ラジオのこと。
いや違う違う、これは僕からのあれですよ。暑い日、皆様お疲れ様です、うん、はい、というわけで一旦 CM 挟みまして、メールとかツイキャスとかも、たくさんお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛て、好きなアイスと書いてメール
まだ喋ればいい
です。お待ちしております。それでは一旦CM です。
総理さん、謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、総理
はい、8月27日木曜日10時21分になりました。木曜日ジンチャンプレーをやっております。
はい、よろしくお願いします。キャストもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。たけしさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、郷田たけしです。
はい、おはようございます。
たけしさんと郷田たけしさんで、キューグシカシノラさん、こんにちは、初見です。あれ、荒垣さんがいる。ともきくん、殺人ゲームお疲れ様でした。
とんでもない名前使えるの。
秋山さん、お風呂入ってこうね。いってらっしゃい。郷田たけしさん、宝くじ当たったんですかと。
ああ、当たるといいなという話でしたね。
話でしたね、はい。タクシーさん、5億はすごいですね。贅沢しなければ一生暮らせそう。
絶対、ちょっと贅沢しても暮らせるんじゃね。
5億はいけるんじゃない。
余裕で、
ね、
劇場作るよね。
なるほどね。
演劇人だな。つとむさん、新都心で年末ジャンボ一等が2本出たよねと。
年末ジャンボ、あ、去年ってことか
かな。
たけ
しさん、宝くじは当選発表までのワクワク量だと思えばいいんじゃないかなと。
あら、素敵。
そう、しかもだから今ね、その1000円ぐらいで買えるから、
僕ワクワク量って素敵ね。
僕親父が十何年ぐらいもうロト6やってるんですよ。
あ、
ずっと
当たった。
いや、でもそんな高額なのはないですけど、多分マックス3万5万ぐらいじゃないですかね。
あ、でも3万5万でも
結構、ね、一番嬉しいぐらいの金額じゃない、うん、なんか5万とかって。
毎週その抽選が何曜日かにあるんですけど、2週に1回ぐらい買ってるんですよ。
その結構買ってるよ。
まずこの結果が出るじゃないですか。それでなんか予想するソフトみたいな、パソコンのとか色いっぱいあるんですよ、うん、それとかを見ながら前回のやつの予想からこの1週間かけて数字選ぶんですよ。でそれを週末にはバーってまとめて、もうこれとこれとこれ1000円分だけ毎週、まあ、その2週に1回買うとき1000円分だけ買うんですけど、で僕のお母がもともと宝くじ売り場で働いてたんで、この書いてまとめたのをお母に渡して、お母が仕事終わりぐらいの時にそれも購入して買ってくるっていう。したらそれを宝くじ売り場でそのキャンペーンみたいなのというか粗品みたいな感じで、なんか黄色いこんなちっちゃいポーチ、宝くじ入れみたいなやつとか配ってる時期があるんですけど、それが家に大量にあったので、お母が働いてたから余ったやつとかもらってきたのをちゃんとそれに買ってきたのを入れて、あのちょっとした神棚みたいな、神棚というか、なんかうちの実家にこの親父があの引き継いだ広瀬家の家紋が入ったあの子供の日に飾るような兜の置物みたいなのを置くとこがあるんですよ。そこに毎日入れて飾って1週間待ってみたいな。
これさ、こんなってちゃんとさ、そのデータで調べるでしょ、
はい、
でそのいくつぐらい当たるの数字って。
いや、でもそんな毎週当たるわけじゃないですよ。全く当たらない時もあり
ますし。だから5個のうち3つとかは当たったりするの。
日光3個ぐらい当たるんじゃないですかね。
すごいね。
わかんないですけど、
ね。郷田たけしさん、スクラッチ楽しいですよと。1枚200円の10枚買ったら必ず3枚当たり入ってるのもあるので、はいはい、600円は確実に戻ってくると思ってたまに買って。
本当の話。
そう、あのあれ、
あ、でもそう、そういうよね。
10枚入りで売ってあるんですよ、スクラッチって。200円のやつだから2000円で10枚買えるんですけど、10枚その入ってるやつをバラで買うか、これまとめて買うかって選べるんですよ。でそれの 10枚入りの1パックに当たりが多分1個2個ぐらい確実に入ってるんですよ。その最低の200円とか。
普通の宝くじも10枚連番で買ったらなんか1枚は当たりみたいな、
まあまあ、あの下1桁が当たるから
300円は。
そう
そうそう、返ってくるみたいな。
そのバラっていうの、はい、1、2枚でしか買ったことないからこのあれは分からんかったの。
だから多分あれでしょ、このいっぱい買わないと
そう
連番の場合は、ね、そうそう当たらないよっていう、
そうなんだ、
だから連番とバラ半々とかの買い方をすると、
ね、後で教えてあげて勤さん宝くじが非課税だからねと、
うん、
スピーディーワンダーさんサマージャンボ5番違いで5万外した男スピーワンダーでございました。
わ5番違い
数字が
5と10とかってこと2と7とかっていうことじゃないですか、スピーディーワンダーさん案内やったら買ったの当たったら荒垣が請求してくるからパスお前俺が買ったやつ当たっただろうっつってから
確かに
半分よこせって言ってくるはず
3分の1ですよ。
ゴダタキさん、アメリカの高額当選した人は素性が公開される法律、う
ん、
本人も周りも不幸にする気がするのでなくていい気がします。
いやいやない方がいい、ない方がいい、絶対たかられるわ。
まあ、だからなんかほら大きくなっておごってしまったりとか、いや親戚が急に増えるみたいになるじゃないですか、
うん、あるあるある、
とかなんか昔お父さんに昔金貸してたみたいな、うん、もう絶対なんかそんなになる気がするから、
だから当たってもさ何も、
いや難しい、
顔で生活しないと。
だって絶対シアさん新車顔でしょ。
いや多分ね2週ぐらい休んだ時は当たったと思った。
どっか旅行行ってる可能性、海外旅行行ってる可能性、
うん、帰ってきた時にちょっと洋服がさ、
うん、なんか上等、あれ上等になってるやつ、
乗り付けされてるから時計つけてるから、
それなんすかアルマーニのスーツだけどみたいなことをやりそうな、す
ぐなってたらこいつ当たったなとさせてください。
シアさん分かりやすそうだ、うん、
分かりやすそう、
ゴタタキさんオーディションの話のやつですね、うん、最初別の人に来ていたオファーが自分に回ってきてもやっぱり嫌ですか。
ああはは、
俺は別にそれないから、
私も別に、
俺もそこはこだわりはないな、
逆は嫌よ、うん、
ださっき逆に言った自分が受けた役を、うん、この知ってる誰かがやってるのを見るのがっていうのがあるんですけど、
沖縄って大体そうさね、なんか知ってる人さ、うん、
知ってる人じゃないけど昔そのゴリさん、ガレッジのゴリさんがこの監督した長編再作として一発目のやつかな、うん、南の島のフリムンっていう、
はいはいはいはい、
あれ僕がオリジンに入って1ヶ月目ぐらいの時にオーディションがあって、
へ
オリジンのメンバー全員書類送ったけど僕だけ通ったんですよ書類、
へ
新人、もう超新人のペーペーが19歳がです、で受けて、でその現場で初めてのオーディションでゴリ監督もいて、そのめっちゃ薄暗いところでやったんですけど、薄暗いところで台本だけ渡されて、この一くだりだけこれをやってくださいと、でやって結構好感触だったんです。で当時のマネージャーにお前なんかすごいなっつって、あんなのできるわっつってちょっと褒められたりとかして、で初めてのオーディションだったから別に通るわけもないと思ってたんですけど、それをやってたのがあの元ハムっていうコンビの諸見里さんの滑舌のが同じ役やってて、
ああじゃあ受かったのがあちらだった
んだ。そうなんですよ、で沖縄のこのいろんな事務所のタレントとかやったけど、結果吉本の後輩がやるんかいってちょっとその時は思って見なかったっすね。
俺もね一度ね、これ言っていいのかな、あの全然昔だよ、沖縄のヒーロー戦隊ものがあるでしょ、
はいはいはいはい、はい
ね、
はい、
あれがあの火つく前にオーディションがあって、うん、その結構もう多分受かったぐらいになったのよ、はいはいはいはい、連絡も来て、で、はい、変な話その時のプロデューサーからも直接連絡があって、もう衣装も決めましょうみたいな、そんな打ち合わせまであったの、
はいはいはい、
そしたらですよ、なんか知らんけど急に亡くなりましたってなって、
話自体が役が、
お茶漬けパターンだ、
亡くなったっていうよりももう俺じゃなくなったわけ急に、で蓋を開けてみたらうち の, その同じメンバーの、
あれか、あれか、
言われるんであれなんだけど、人がやっててえーってなったことがある。
へえ、慎重かな、
慎重かな、そのアクションスーツというかの、ね、
まあまあ そこもあるだろうな、
アクションスーツのサイズだったかもしれない。
その時最初の時ってその、舞台 の, その大先輩が最初監修入ってたわけ、はいはいはい、で俺その方とはよく懇意してたというか、お芝居で一緒だったから、うん、多分あの人が推してくれたのもあるんだけど、
うん、
あんなってさ衣装のあれも話もしててさ急になくなってさ、このメンバーのこのね、あの
しかもめっちゃ近い人ですからね、
すごく変な気持ちになったよ
まだでもあの人でよかったね、それこ そ,
そうだよ、
ね、後輩とかだったらもうさ、うん、立ち直れないよね、
今でいう和樹さんとか、
そうそうそう
それこそトミーとかがおちょうって
なるなるなるなるよ、だから
私だからマネージャー時代それが一番きつかったよ、あのオーディション受けて落ちて、でも芸人がうちの芸人がメインだったわけ、
うん、
でサブの役のオーディションで受けたけど落ちてしまって、まあまあまあまあでもほら何て言うの、まあ、ショックで、まあ、これはしゃあないしゃあないと思うけど、その現場に行かないといけないわけ、
うんうんうん、
同行で、 で、あ、ね、そこのこの同じ役で受けてた役の方が受かってて、でこの方が私も受けてるってそれは知らないさ、うん、したらなんかすごいなんか普通になんて言うんだろう、この役ってさみたいな感じで話しかけてくるわけ、うん、もちろん悪気ないのは分かってるんだけど、やっぱなんかちょっと、あんまやっぱ見たくないかなっていうのはあるよね。
なんかもともと結婚する相手が
元カノ、もうそうそうそう、元カノみたいな元カノと知らずに今カノがに相談される気分、
うん、そうだな、
そうね、切ないね、
切ないね、
はい、いろいろあるよね。
目の前で変わったこともありますよ僕。
目の前で、
そう、映画とかじゃない、 CM というかちっちゃいミニドラマみたいなのを、うん、なんかこのやるっつって、で僕とその時いた佳代さんって先輩と歩さんと、うん、岸本、
はいはいはいはい、
4人でなんかそのチームでやってた時があって、うんうん、台本もらって読み合わせまで本番スタートの直前までメインのこのキャラクターというか、うん、僕だったんですよ。
あ、回しがね、
後輩、一番後輩のやつが、うん、その先輩にいじくられ、うんうん、でもなんかいろいろわちゃわちゃってっていうので、一番その時リアルでも年も下で後輩だったのが僕だったんで、うんうん、僕で行きますみたいな話になったんです。したらその読み合わせを、本番前の読み合わせをしてる時に岸本がめっちゃ噛むし、うん、めっちゃセリフ間違うしみたいなので、なんかめっちゃいじられてたんですよ、 M さんとかから。
いつもの点岸本みたいな、この
したらもう本当に直前の監督が、君の方が後輩っぽいなってなって岸本に変わったんですよ。
うわーきついな、
ってなって、だからセリフ急遽変えて、
え、それはあのオンエアされた、
押されました。じゃあもうウェブで流すなんかミニドラマの CM みたいなのでき
ついな、
なんかね、離島便のなんか、
う
ん、
あったね、そういうの
があったんですよ、
うん、俺らも声だけ取った記憶するな、
それってなって、最初冗談かなと思って、じゃあ本番始めます、スタートって言ったら本当にもうそれで進んでって、その後、まあ、いろんなロケ地みたいなとこ行って北部行ったりとかで撮ったりするのも全部メイン岸本に変わって、あれってなって、目の前で変わったこともあって、
目の前ではきついな。
だからもうそれ以来僕は岸本にずっと配役ぬするやってずっと言って、いやまだ言ってるばっていうのを今10年ぐらいずっとやってます。
なんかトモキはあれだね、ソロパターンが多いんだ、ね、
おいおい、
なんかなくなるというか変わるというかね。
だから俺ルーキーの時も下手したらなくなると思ってましたもん最初。
だからでも本当に撮影なんか放送されるまで分かんないさ、
もう分かんない、
そうなんだよな。
特にサブとかだとカットされてる可能性とかもあるから、
うん、
映るのか本当にとか、
そうなんだよな、
本当にっていう、なんかこう、
そうなんだよな、またな、そうなんだよな、これな、俺名前一度な、その映画出たって話したでしょ、
はいはいはい、
ま、これもまた言ったら、ちょっとあれなんですけど、
すぐバレる、
その映画出て、うん、その監督さんがまた沖縄で撮るっつって、
はいはいはい、
ぜひやってくださいという話をね、はいはいはい、直に呼ばれてホテルに、はい、話して、じゃあ出ますってなったわけ、うん、どんな役かなと思って、そしたらなんかよ、もう、夜のお店があるでしょ。この女の方がね、うん、女性の方が胸をはだけてね、
はい、
接客するようなお店があるでしょ、
はだけてか分からないけど、
そこのお店のなんかねコールをする役だったの、
はい、
なんかこうマイクパフォーマンス、
マイクパフォーマンス、
俗に言う
3番テーブルみたいな、
はい、
え、これ俺なのみたいな思って、
はい、
要は直でさお願いされたけど、もうちょいもちょいのちょい役っていうかさ、
一瞬の
一瞬の、え、なんでこんなお願いされるほどのあれかと思ったのもある。
いろいろあるわな。
まあいろいろあるわな。
それなりに一応芸歴は積み重ねてますからね。誰も自信持ってないけどね。
うん。うん、どんどんください。
そうだよな、一応。
オーディションの話はどんどんください。
どんどんください。
はい、ね、アイスの話をね。
あ、そうだよ、アイス。
そうしてて。
アイスもね、来て。
溶けてるんじゃねえか、うん、
だからよ。
ね、一応、うん、あの、まあ、シェアさんが言ったやつとか、うん、僕が食べたいなって思ったやつをあれで選んできました。まずシェアさんが巻いてたこのジャイアントコーン、
シェアさんが好き、あ、チョコのやつ、
これチョコのやつ、
めっちゃ美味しいやつだよ。
とあれですね、沖縄代表するポーラベア、
ポーラベア、あ、これもいいね、捨てがたい。
あとなんといってもこれですね、
そう、
チョコジャンボモナカ、
おお、チョコ、結構
チョコモナカジャンボ、
結構重たい系ですね、ともきさん、
ちゃんとアイス買ってきました、
ちゃんとアイスだね、
はい、
あ、でもいいよ、この気をてらってない感じがいいよ、本当によく買うやつ、いや
本当にベターなやつを、
ベターなね、
さあどれがいいですかっていう、
どれだろう、ちなみに聞いてる方からしてなんかあるから、ジャンボモナカは誰っぽいとか、
え、そんなのあれなの？イメージ
これ誰っぽいなみたいなのが。
ちなみにアイスの話で、はい、ツイキャスでいらっしゃる、まあ、あと、グマナニさんがこんにちはといらっしゃってますね。沖縄一のホラー女優という芝居太郎か博士さんいらっしゃってますね。五田武さん、沖縄の怖い話なんていうタイトルですかと。旧本ですね。
旧本。
旧本。タイゴさんいらっしゃってますね。ご縁は大事ですね、いろいろとと。グマナニゾさん、ムース。先週いただいたやつ、はい、ミルク味とストロベリー味美味しかったと。
美味しかった。あ、もう食べたんです、
ね。郷田武さん、好きなアイス、うん、スーパーカップは何味でも裏切らないです。
わかります
。芝居太郎さん、今の時期はガリガリ君、冬場はパルム。あ、パルムね。
パルムか。
パルムは贅沢品。
ガリガリ君チンスコー味出たよね。
いろいろ出すからな。コーンクポタージュみたいなのもありましたね。う
ん、はい。深夜さんのね、あの。あれかのに突っ込んでくる人いるけどちょっと飛ばします
そうだね、飛ばしておいた方がいいですよ。
郷田武さん、ジャイアントコーン私も好きですと。特に誰がどれとか言わないですね。
ないっすね。
なんだろう、チョコジャンボもなか。
あ、そこ意外だね。
いいですか。じゃあ
なんか本当にこの夏アイス食べてないから他二つが多分ちょっと重たくなるかな。
ちゃんと食べてください。シアさん、どっちがいいですか。
トモキはどっちがいいの。
いや、僕は正直、うん、どれも好きだなってなって、もう二人に選んでもらおうと思って。
あ、そう、はい、じゃあね、久しぶりにそのポーラビア食べてみていい。ありがとうございます。
いや、ジャイアントコーンじゃないんかい。
ジャイアントコーンです。
これパリパリ入ってるバージョンと入ってないバージョンあるよね。
多分これは中入ってるんじゃないですか。
これは入ってる。
だ、入ってないバージョンはチョコモナカバニラ。
ガチで4ヶ月ぶりぐらいに甘いもん食べるよ。
いや、だから食べましょう今日ぐらいは。
あ、でも先週もあれムースいただいたけど、ね、なんであれ脳幹したんだ。だからよ、なんで脳幹したんだよ。メイキングひなさん、こんにちは、うん、パルムはうちは常備アイスと。贅沢品じゃないあれ。
さっき言ったよね、
贅沢品だよパルムって、
パルム。
ごめん、超もなんか落としてる。
夜回り先生が食べてるやつでしょ。
夜回り先生、あの水谷なんとかさん、
寺島明さん。
いただきます。
ルビーの指輪の人。
あ、そうなの？
がパルムの CM やってませんでした？
やってたっけ？
パルパル。
いただきます。
いただきます。
うん。うん。う
ん。最高。
うん。あ、パルパル。
あ、いいぐらいに溶けてる。食べやすいぐらい。
ポラベアうまいな。
今日なんか昨日とといその雨があって、うん、ジメジメした暑い、
うん、してる。そう。暑い。
しかもあの。台風の卵ができてさ、
また
急防にぶつかるかもしれないみたいな。
なんか月曜日に来るみたいですね。
来週月曜日に来るって言われてますね。
郷田武さん、20年以上前に安室奈美恵さんが CM してたクレープアイスってもう販売されてないんでしょうか。
あ、
わかる。めっちゃ好きだった。めっちゃ好き。あるよね。
生地が柔らかいです。
そうそうそう。
いや、もうないよ。見ないもん。
そう。
三角のやつ？
そうそう、なんかこうなってんな。
え？
ピザみたいな形してるやつですよね。
ピザ。
クレープアイス懐かしいな。そうだよ。昔あのバニラ味だよね。
いや、なんかいろんな味ありませんでした。
え、あったっけ。
それこそなんか季節でいろいろあった気がするけど。あ、まあ名前そのままなんだ。ザ・クレープ。
あ、ありますねザ・クレープ。あ、これ見たことあるな、この写真は。
寺尾か。ルビーの指輪は寺島じゃなくて寺尾明で。寺尾さん、え、寺尾さんってなんか夜回り先生のやってなかったっすっけ。俺そのイメージしかないんだけど。
今夜回り あの猫しか出てこない。
なんで。
でもザ・クレープで森永で出てるからあるんじゃない、
うん、
でもなんかだいぶ高級感あるな、ね、ベルギー産チョコレート仕様。
ベルギーか。
俺その辺だから行ったことないんだよな。
行ったことない。あ、
挑戦してない。
そう、挑戦基本挑戦しないから。
ちなみに今森永のね、あのアイスの、あのサイト見てますけど、あの チョコモナカジャンボこれね、
はい、
とかバニラモナカジャンボ、これのチョコレート入ってないやつね。あとパリパリバー。
CM ですよね。パリパリバー。
あのなんかゼブラっぽい感じの、
あ
の箱に入ってる棒のやつ。
棒のやつね。
そうそうそう。棒
アイスだ。
サンデーカップ。
サンデー
パフェみたいな、チョコとバニラと、
と
アイスボックス。
あ、
氷のやつね。
あれめっちゃよ、部活やってる時流行ったな。
あれに。なんかあれにサイダーとか入れて飲んでたよね。
あ、俺あの先週ぐらいストロング入れて飲んだわ。
大人。
いや、だからアイスボックスのもう大人の楽しみ方をしました。
アイスボックスのレシピあるよ、見る。
そう、作れるのあれ、
なんかいろいろあるよ。ピンクグレープフルーツ&ローズマリー、キウイ&タイム、ストロベリー&ミント。
いやもうローズマリーなんて、
ああ、もうなんかいっぱいあるよ。すごいね。 何の時間、
ね、ま、
いや、いや、でも美味しい、久々に食べた。
CM 行きましょうかね、
のんびり何のあれ、何の時間、本当に。はい、ということで、
はい、一旦 CM 行きまして、メールツイキャストをまだまだ紹介していきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、8月27日木曜日17時41分になりました。木曜日にチャンプレーやっております。
はい、アイスをね、ともきからいただいて食べてますけれども、まあ、さっきのルビーの指輪は寺島じゃなくて寺尾明だよ、はい、寺明さんが夜回り先生で、どういうことですか、夜回り先生は寺島さんかも、なんかいろいろこの辺がぐるぐるしてて、
でも映画で、
あ、こう書いてある、
ね、みたいですね、
はい、
メッキン、
あの人は夜回り先生のイメージしかないんだよな。
メイキングひなさん、どうせ食べるなら美味しいのがいいので、少々のお高めでも大丈夫と。
そうだから、それをたまに食べるだったら、まあ、ふーってなるけど、常備してるっていうのがパルム、ね、
でももう本当にさ、例えば仕事疲れてなんかこう、その後誰かと飲みに行くとかじゃなかったら、でもお家にパルムがあるから大丈夫、頑張れるっていう気持ちにはならない。
いや、毎日だから常にあるんだったら、もうその日常になりそうで、
だからここら辺がなんか女性脳と男性脳の違いもあるかも。
あ、でも甘いもののためにみたいなのもあるのかな、
のかな。
俺はなんかそれよりも、今日夕飯例えば大好きなハンバーグが待ってるとかだったら、
いや、少年だ
な、テンションあるけど、
わんぱくだな。
全然男性脳でもなんでもない、子供、子供の、子供の、子供の
カレーだーみたいな、なんか助けられたけど。
たけしーさん、今年アイスはガリガリ君を一回食べただけかもと、あずきバー食べたいな、歯が欠けそうなぐらいガチガチに硬いの。
あずきバー食わんな、
あずきバー親父しか食わんかったから
な、好きだな。芝居太郎かかさん、ちなみに広瀬、ボーガ鍋は何時から、は
い、ボーガ鍋はいつも今8時からですね。
8時から
となっております。
やっております。
もう今週末には溶けますかね、緊急事態宣言も。
そっか、今緊急事態宣言中だったのか。まだ
そうですよ、まだそうですよ。沖縄は
金曜日まで、土曜日までかな、
土曜日までかな、
はい、になりますのでね。はい、アイス、アイスか、
アイスね。
去年はずっとローソンさんのなんかこの果物シリーズみたいなのとか、
あ、見てましたよ。梨でしょ、梨
とかさくらんぼとか桃とか、あと白熊アイス、
ベア、
ベア
あのなんかいろんなのが入ってるやつでしょ、
果物が入ってるやつ、
あれ美味しいな。
あれうまい。あれにハマってた。
ちょっと高いね。
ちょっと、もうでも、もうアイス全部高いしさ。
白クマはあんまり食べた記憶がないんだよな。高いからかな。
え、ちょっと高いよ。
うん、ちょっと高い。でもなんか、ああいう、蛍光割りで食べたりするから、うん、なんかちょっとフルーツが入ってた方がさっぱりして美味しい。
そうだよ
ね、なんで笑ってる？
じゃあ俺たち。ついて出る言葉が高いよ。あれ高いよ。
いや高いよ。
ネガティブな話しか。
高いよみたいな。
じゃあなんか本当はさ、うん、あの、まあ、違う、全然違うとかじゃなくて、うん、あの先週先々週もアイスの話もしたけど、うん、スパイスカレーの話もしたじゃないですか。
しましたよ。
で、まあ、食べたことないと、うん、何がスパイスカレーなのかって言って、で本当は今日昼間空いてたら、時間があったら山中カリー買ってこようと思ったわけ。
あ、いいね。
と思ったん、そうそう思ったんだけど、今日あのバイト入っちゃって行けなくてから。
残念だな。だ
来週バイト。
じゃ、チキン南蛮はあるってことですか？
チキン南蛮もないな。
あ、
なんならまさ、もうなんか今ダイエットしてる、ダイエットしてるってずっと言ってるんだけど。
はい、
あれだよ、3ヶ月ぐらい揚げ物食べてない。
そんなに？
うん。
揚げ物俺昨日食ったかな。
ん？
唐揚げもチキン南蛮、もうバイト先の、ね、メニューで言ったら唐揚げもチキン南蛮も食べてない。
え、じゃあ何を食べるの今。
なんか鶏肉茹でたりとか。
鶏肉を茹でる、
まあだからね、
鍋みたいなイメージか。
うん、あその茹で鶏肉茹でて火通したやつになんかポン酢つけたりとか、なんかちょっとタレ変えたりとか、うん、でお家にいたら鍋やったりとか、このゴーヤチャンプルーとか。
僕もちょっとあのダイエットしてますよ。
何キロ落ちたんですか？
2キロ。
いつ始めたんですか？スタートしたのは。
スタート1ヶ月ぐらい前。
俺
のダイエットはあの夜ご飯の時に米を食わないっていうダイエットです。
はいはい、
おかずは食べますよ。あとはお昼はがっつり食べる。
深夜さんのお昼がっつりがだいぶがっつりな気がするんだよね。
いやいやそこまででもないですよ。
よな
っつって。だってねバイトのバイト先のあれがだね。まあまあまあ、ラーメンライスとかじゃないの。
うんうん。どっちか。
どっちか。
ラーメンかライスか。
ラーメンか。
ラーメンかライスか。ライス山盛り、う
ん、いや全然。
めっちゃ目笑ってるやし。
話ずれますけども、はい、皆さんやられたらやり返す倍返しで見てますよ。
あ俺今見てないですよあの新しいシリーズ。
もうなんで見てる？
テレビ映らないもん。
もうこの話できないんだ。あれめっちゃ面白いからな。
見たいんだけどね。
見たいけど見れてないんですよ。
これはたまたま時間が合わないから。
そうです。
前回は見てた？
前回のは見てましたよ。
あ面白かったでしょ。
あれって再放送じゃないの？
ええー、そこ。
すごいすごい。もう止まってる止まってるぞこの人。
秋山さんよ。
新しいやつなの？
そうだよ。
新シリーズですよ。だから出向した先での話ですよね。
私前も見てないからさ。
じゃあユウは、うん、本当にユウは見てほしい。
じゃ あの DVD に焼いて。
無理できねえよ。
あげたさハードディスク。
だからそのハードディスクの使い方が分かんないんだよ。
半沢直樹見てないんだよ。
半沢直樹めっちゃ面白いよ。
CM で見るたびになんか前回より半沢直樹の誤調というのか、
うんうん、
あれが強くなってるなっていうのはすごい感じますけど、うんうん、イメージとして、
ま、前回と比べたらそれはあるかもな。なんかね、今コロナでそのいろいろ止まってたでしょ、
うん、
でなんかね短縮されてる可能性もあるっていう話があるけど、普通は第10話さな、
はいはいはいはい、
だけど8話で終わるんじゃないかなって言われてるの。
撮影が間に合ってないとか、
間に合ってないとか、なんかいろんな、
あんまりギュッとできないからとか、うん、
だから4話4話で今あの1つの小2つの小説であれワンクールだけあの話って、
は
い、で今は銀翼のなんとかっていうのとロスジェネレーションっていうやつだってね。
全然わかんない。あれってでもなんか、
まあ、面白いから見てほしい
な。ツイッターとかさ、うん、なんか言ったらほら土下座を強要するみたい なんかイメージだわ私のね。本当に私見てないよ。
いいよ
ドラマ見てないから。
土下座を強要する、
うん、そうそうツイッターとかで見てる映像とか、うん、このなんか、うん、あらすじみたいな、
土下座していただきます
っていう、なんか、うん、なんかほらあの人誰だっけ、あの カマキリの人、
香川照之さん、
そうそうそうそう、
ね、
最高だぜ。
大和
あの人がほらなんかあのね、なんかカマキリだと集中できないからつってこのアイコン土下座にしてたりとかするけど、うんうん、このご時世土下座させるってさとかするって結構じゃないですか。
そうだよ
このご時世、
うん、
なんか、うん、パワハラだ
とかパワハラセクハラモラハラ、いろんなことあるよ。
まあ今が最新作って知らなかったけど、うん、前はほらそんなにそこまでパワハラとかがまだ蔓延してない時代だった、
うん、
で、うん、今の時代にあれをやるその新作でやるって聞いたから、はい、新作って聞いたから今なんかすげえなと思って。
いやでもあれはパワハラをしてくる人にじゃあそのきつい条件僕がクリアしたらあなたが逆に土下座しれよっていうパワハラに対する感じのあれですもんね。
そうです、そうです、
どちらかというとだからパワハラされてるんですよ半沢直樹の方が。
そうそこに行くまでのもうこのどんでん返しが面白いけ、だからこの土下座っていうのが死に生きるわけ。
スカッとみたいな感じ。
そうあのあみんながよく言ってるのはね、あの現代の水戸黄門だって言われてるの。
あは
完全懲悪っていうかさ、
あはいはいはいはい、はい、
この悪党っていうのも分かるわけ。も芝居もそうやってるし、
なんか歌舞伎役者さん、
そうそう歌舞伎役者さんとか普通の舞台役者もいっぱい出てるんだよ。
だからすごいっすよね。
だから見た感じ本当に知らないなって顔いっぱいいると思うけど、調べたらもういろんなところの舞台役者さんとかでね、みんな癖があって面白いんだ。本当に面白い。
どっかで見れないかな。
だから大和田常務がその今回の新しいやつの最初に出てきた時の半沢と共闘するという時のその最初のやり取りとか見てると、もうギャグにしか見えなくてオーバーすぎて、
あはいはいはい、
芝居が。
まあでもなんか勉強にはなるから見なさいみたいな感じではあるけど、
いや
そうそう見たいんだけどね。
本当面白いんだ。
テレビつなげないとな。バイアスロン
もあれ見たらさ、ジャッキー・チェンの映画見た後みたいにさ、こう真似してしまうのよね。
何土下座を、
いや土下座じゃねえよ芝居を。 この坂井雅人さんみたいななんて言ったみたいな、なんかねこう抑えた感じのやられたらやり返すみたいなのを真似したくなるのよ見てたら。もうジャッキーチェン効果だよあんな。
ジャッキーチェン効果って名前がついてたんですね。
本当いやもうじゃあ見てくださいね、う
ん、いやなんか機会あれば見たいとは思ってますよ、うん、
本当面白いですから。
最新作のその DVD とかが出たりとかしたらちゃんともう見たいので、うん、途中からまた見るのは違うかなとは思ってるので、うんうん、沖縄でも全く話変わります、うんうんうん、沖縄でも Uber Eats が、
うん、浦添と那覇だっけ
昨日から
かな
始まったんだよね。
始まったじゃないですか、うん、今日初めて見まして走ってる
の。え見た。
もういいますよ。
私昨日見たよ。
どう普通の人？
なんかあれ
あのなんかでかいリュック背負ってるからウーバーイーツだなと思ってるけど、ウーバーイーツがなんだかいまいち分かってないから。
宅配してくれる人です。
なんかみんな芸人さんとかさ、はい、なんかがやりたいみたいな、自転車持ってる人みたいな、はい、やりたいって言ってるから、あれは運ぶ人は何なの？
運ぶ人をやりたいっていう。
あ、そうそう言ってるさみんな、
はい、
要はあれさ、ヒートが例えば、うん、じゃさっき言った山中リーさんが食べたいと、はいはいはい、ダッチがテイクアウトやってると、うん、そしたらヒートがウーバーイーツのお願いするとウーバーイーツが届けてくれるってことでしょ。
まあでもその店舗がウーバーイーツに多分登録してるかなんかで、うん、この店に注文が入りましたと、うん、でこれを運んでくれる配達員をこのアプリで一斉にバンって募集して、でその配達員もアプリを導入してなんかこのマッチングさせて、したらなんかそれが成立したらそのお店に取りに行き、それを自宅まで届けるっていう。
注文入ったけど行ける人、うん、はーいみたいな。
そうそうそうアプリで行ける人っていう、
はーいって言って、あ、じゃあ
でも結構
デジタル保育園ですよ、だから
よくわかんない、
行ける人っつってはーいっつっていっぱい
結構この時期にさ、この時代に怖くない、そのやり方ってって俺はちょっと思ってるわけ。
人が運ぶというか
トラブルがありそうというか、ほらだって知らない人がさ、要はこの会社の人だったら素性が分かってるさ、会社の人が持ってきたから何かあった時にこの会社の、
そうなんですよ、だからそれが今めちゃくちゃこの内地のもうすでに流行ってウーバーイーツのあれでいろいろ今問題が出てきてるじゃないです
か。出てきてんだ。
事故が起きたりとか危険運転とか自転車でも、で実際事故あった人がこのウーバーイーツ側の本社に電話していったら、配達員の人とその直接雇用関係を結んでるわけではないから、その
知らないよ、
配達員の人たちにはあのこういう道路交通法とかを守った上で気をつけてやってくださいねって言ってるだけで、責任は取れないみたいな。で別にその登録してる人を特定できるあれまではないから、システムは。
そうなの？
だから、ね、
そうです。
だから誰が運んだか分かんないってこと？
この、そう、あのお店からこの人の家まで運ぶっていうのは別に本社の方には登録されないんで、
あ、
本社とアプリで
個人と店とのもうやり取りで終わっちゃうんだ。
で、そのお店が Uber Eats にこののアプリに発信できるように注文入りましたってやったら、アプリで配達員にだけバンって言って誰が当たるか分からないん
で、はーいって手挙げた人が誰か、挙げた人は分かるけど、はい、この人が誰かは分かんないんだ。
までを特定する。で、このドライバーとかを特定することはできません的な感じで問題になって、ちょっとニュースになったりとかもしてたんで。
お給料はどっから出るの？ウーバーイーツから出るの？
ウーバーイーツからそのなんていうんですか、
何件運んだからってこと、
はい、運んだ距離とか、
まあ、そうか、お店がそこにウーバーイーツに払ってウーバーイーツから配達員に行くみたいな感じ。
そういうことらしいです、細かく言えば。
この距離とかは誰が測るの？
あ、そのアプリで。
あ、記録されるんだ。
この店から届け先まではここですって一応マップみたいなのが出て、そこまでの距離とかでこの達成度として報酬が出るみたいな。
ただな、その素性がわからんっていうのはちょっとね。
そうだから、よくわからないシステムに今沖縄でもウーバーイーツが参入しました、うん、で昨日ぐらいから始まって、うん、もうすでにやってる人いるじゃないですか、うん、どうやってこれを理解したんだろうなと思って、
うんうん、でもとりあえずやってみようじゃない。だから、ね、それこそさっき言ったけど芸人さんとかも結構なんか、ね、うん、
しかもあのウーバーイーツのカバンも支給されるわけじゃなくて、
あ、そうなの？
自分で購入するんですよ、その配達員やりたいって人が。
で、
1個7000円ぐらいするんですよ確か。
え、あれがないとやったらダメなの？逆に
多分そうです。
あ、そっか、要は知らないカバンで持ってきてあの弁当届けましたって言ってもな、誰ってなる、
ね、カバンの中でジャカジャカになってもあれだし。
ああ、なるほどなるほど。
へ
え、らしいですよ。6、7000円ぐらいする。
まあしそうだよね、うん、
結構お高いやつ。
おとといかな、昨日かな、昨日かご飯食べ行こうと思って雲路の方ちょっと行ったんですよ。でももうなんか土砂降りだったから いいやと思ってコンビニで済ませたんだけど、その土砂降りの中をもうウーバーイーツって書かれたのカバン背負った人が自転車で走ってって、あ大変だなと思いながら。
いやこれタキシーさんもしかしたら使ってますよ。配達する人も素人だから運んだ料理がぐちゃぐちゃになってたりするみたいと。そして続けてお店にクレームを入れても関係ありませんって言われますと。
は
そうだからそういうのトラブルとかも一応ゼロではないというか、ありはするので、それが沖縄に参入して使おうって思うのかなと思って、逆に沖縄に参入して始まったのが昨日とか一昨日ぐらいですよね。
本当はねその前にやる予定だったけど台風でちょっと延期になって、うん、昨日からかな。
そうそう、でそのね、だからニュースとかではもう今こういうのがいっぱい出てきてるのを先に見ちゃってるんで、
うん、
俺全然やりたいとも思わないし、うん、使いたいとも思ってないですよ。
うん、俺もないな。
システムでちゃんとできてればね、とても便利だけどね、
うんうんうん、
そうだから受け渡しもこの直接渡すか、お店のあお家の家入り口の前に置いといてくださいみたいな、
え
その無人受け取りみたいなのやり方もあるらしいんで、
なんか分からんだね、すごい時代になってきて
る、
ね、
そうだからよく分からないですよなんか分かる人今後も教えてください、うん、よろしくお願いしますというわけで、本日は
あ一個ごめんなさいメールが、秋山さん揚げ物3ヶ月も食べてないなんてすごい、私は厨房に向かって揚げ物のスキルアップのため揚げ物の YouTube ばかり見てその揚げ句、揚げ物多めの食生活です。でも秋山さんのテレビつなげないポリシーかっこいい、つなげないというよりポリシーというよりめんどくさいだけなんですけど、ラジオネーム食安さんです。
食安さんありがとうございます。最後にパッとなってしまいましたけど、
はい、ありがとうござい
ました。というわけで本日の木曜日オリジンチャンプル以上でございます。たくさんのツイキャスメールありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お待ちしております。さよなら。
さよなら。
バイアスロン見てねー。